この朝はキリストがご自身を捧げられたのは、キリストがご自身を捧げられたのはという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週もお知らせしましたが、今日も同じ、先週と同じ箇所を開いています。先週の内容を土台とする形ですが、今日は特に前半の部分、先週は後半の部分を見ました、特に中心にしましたが、この朝は前半の部分1節から10節を中心に見ていきます。もし先週のメッセージをミスされた方は、教会ホームページで過去のメッセージが視聴できますので、原稿と音声と両方ありますので、原稿は少しちょっと音声と違うんですが、元になっているものですけれども、両方ご利用いただけますので、ご参考にしてくださればと思います。で、早速テキストの中身を見ていきますね。で、ここでは、教会の人々を、老人たち、年を取った婦人たち、若い婦人たち、若い人々というように分けて、パウロはそれぞれに対するこの教えということを記していますね。具体的なことを挙げています。で、これまでも何度か言っていますが、この日本語の老人という言葉、皆さん使います？老人って。あ、使います、うんうんという方がおられるので、あ、そうですか、はい、使う方もおられると思いますが、私はあまり使わないので、ちょっと老人っていうのは違和感があるんですが、でもそれが何歳以上の人を指しているのか、何歳以上だと思います？老人だと思う人とか言ってたら怒られるかもしれないですね。書いてないですよね。書いてないんです。書いてないですから、わからないんですけれども、でも、この後、ピレモンという手紙がありますが、これもパウロが書きましたが、そのピレモン、短い手紙です。その9節というところを見ると、パウロが自分自身を、年老いてと言っています。年老いて。これは老人と同じ言葉を使ってますが、年老いて。で、その頃彼は60歳ぐらいだったと言われていますから、60歳以上の人々のことではないかっていうのが言われていますね。で、60歳以上の方を老人というのはちょっと気が引けますので、でも私たちの教会では、65歳以上の方が集うこのイベントですよね。スーパーシニアは65歳以上ですよね。それをスーパー、そのスーパーがどういう意味なのか、ちょっと私も、今回聞いてないのであれなんですが、勝手な推測で来てますが、そこからヒントをいただいて、シニアという言葉を使わさせていただいて、たいなと思っています。老人とは言いません。言ったら言ってください。シニアという形でいきたいと思うんですが、ということで、そのシニアの男性の方というのが一番最初に出てきますね。2節のところです。お願いします。これ聖書そのまま読みますので、シニアには変えませんが、老人たちには自制し、謹厳で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。自制し、謹厳で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。これが60歳以上の、男性、に対して言われていることですね。で、この自制とは落ち着いたとか冷静なっていう意味です。落ち着いている、冷静であるっていうことですね。すぐに怒りを表さない、そういったこの感情的なものということはできるでしょう。怒りを表さずに冷静でいるといった意味に受け止めることはできると思いますね。自制する。で、また謹厳とは威厳のある、威厳のある、真面目ということを意味合いですが、どうでしょうね。威厳のある、威厳のあるって皆さんどうあれ表現しますか？真面目っていうのは分かりますよね。その真面目さっていうのは分かるわけです。でも、もし人が、その人が、特にシニアの男性の方が、この主と主の御言葉に従順である、聞き従う、従順であることに真面目であるならば、そこから威厳のある様、つまり堂々としておごそかな様は生まれ出ると思うのですが、いかがでしょう。 そのまあ、男性そのシニアの男性だけじゃなくても本当に主と主の御言葉に従順である、このことを普段から勤めている人は威厳のある様がその人から表される、堂々として厳かな様というその様子は現れているのではないでしょうか。威厳でっていうことが、あ、謹厳でっていうことが言われていますね。でもう一つ慎み深く、慎み深くとも言われています。この言葉についてはまた後で触れていきますが、でもここでこの言葉は6節の若い人々に対して言われている、思慮深くあるようにと、思慮深くあるようにと同じ言語なんですね。同じ言葉なんです。思慮深くあるように、慎み深くと思慮深くあるようにって、日本語ではその訳は違うわけですが、まあ、英語ではどちらもセルフコントロールだと思いますけれども、同じ言葉なんですね。つまり慎み深くっていうのは思慮深いと同じなわけで、物事を注意深く考える、注意深く十分に考えて行動するっていうことです。慎み深いとかまた後で触れますが、何か遠慮しているっていう、そういうものの印象があるかもしれないですが、物事を注意深く思慮深くある、その注意深く考える、十分に考えて行動するということですね。シニアの男性に対してはこのまず3つの自制し、落ち着いている、謹厳で、真面目で、慎み深く思慮深いものであるということが言われていますね。そして、まあ、さらにこう続きます。信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。信仰、愛、忍耐から皆さん思い浮かぶ聖書箇所ありますか？信仰、愛、忍耐。今は開きませんが、私の中ではこの第一テサロニケの1章の3節のところ、あなた方の信仰の働き、愛のローク、イエス、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしていますっていう、このパウロの言葉を思い出しますね。信仰の働き、愛のローク、そして主イエスキリストへの望みの忍耐。信仰、愛、忍耐とにおいて健全であるというのは、健康であるというのは、信仰から出る、私たちイエス様も信じているこの信仰から出る良い技、愛を動機として他者と分かち合うロークですね。ロークです。イエス様へのこの再臨への望みによって、この世の困難を忍耐することにおいて、これらのことについて健康であるように、健全であるように。信仰、愛、そして忍耐ですね。望みって言ってもいい、希望と言ってもいいですね。そのように言われていますね。はじめにざっとこれらを見ていきます。次にこの婦人たちに対する教えを見ますが、ここではシニアの女性たちへの教えの中で、これも60歳が一つの目安って言っていいと思います。テモテの手紙を見ると、ヤモメのことを見ましたね。60歳未満のヤモメは断りなさい。教会では断りなさいって出てきますから、その60歳っていうのは一つの基準になっていると思います。もちろん私はそうでないって、おっしゃる方は若い方に入れてくださって全然構わないんですけれども、一つの基準ですね。で、このシニアの女性たちへの、婦人たちへの教えの中で、若い人たち、若い女性たちへの教えも見ることができますね。3節から5節のところお願いします。同じように、年を取った婦人たちには、神に仕えているものらしく、敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎み深く貞潔で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。 神に仕えている者らしく敬虔に振る舞え、信心深く神を恐れ敬う者にふさわしく歩む、悪行を言わないというのは、まあ、説明は必要ないですよね。そのままです。で、大酒の虜にならず、もうそのままなんですが、これはワインっていうのが英語で出てくると思うんです。大酒の虜にならず、もうそのままなんですが、でもパウロは男性、そのシニアの男性のところにはそういうことは書いてなくって、これ女性婦人たちに向けて書いてるところは、まあ、興味深いと思うんですね。その理由は分かりませんが、パウロはクレテにおいてこの、まあ、漁師たちのが多い島ですね、ギリシャの南の島ですから、もしかしたら婦人たちもいろんな苦労をされて、お酒をね、どうでしょうね、そういう習慣があったのかもしれない、そのクレテの島にね。で、その大酒の虜になっている婦人方を多く目撃したのかもしれませんね。パウロがこのことをくれてということを思った時に、そういう方たちが多かったのかもしれない。いずれにしろこれは禁酒ではない、一口もワインを飲むなとかそういう話をしてるんではなくって、虜になるな、その奴隷となるな、コントロールされるなということですね。動機が何のためにお酒を飲むのか、そういったことがポイントですから、もし お酒が好きな方がおられたら気をつけるっていうことはとても大事なことだと思います。大丈夫だ、私は大丈夫だって言って必ず量は増えると思いますね。で、そういった中にいろんなものが入ってくる、いろんなチャレンジが入ってくるとやけになるとかいろんな言葉があります。そういうふうにして量が増えていって、気づいたら自分ではどうすることもできない、まあ、これはお酒だけではなくて何でもそのパターンですね。罪の虜サタンがそういうふうにして私たちをあれしますから、そういう意味でセルフコントロールっていうことは大事だと思いますね。ここでもで、ちなみに長老に対しても酒飲みでなくっていうこと、ドランクっていうことが使われていますが、その酒飲みでなくということが一章のところで記されていますので、聖書で言うならば酒に酔うんではなくて御霊に酔いなさい、神の霊によって酔いなさい、満たされなさいっていうことを言われているので、特にお酒のことに触れたいわけではないんでしょうけれども、でもそういったことにも気をつけなさいよってこうパウロは言いますね。話をシニアの女性に戻しますが、その次に言われていること、それは良いことを教えるものであるように、良いことを教えるものであるように、それが若い婦人たちを諭す、これトレインって出てきますが、若い婦人たちを諭すという点でとても大事だと思いますね。どんなことを教えるんですか？夫を愛し、子供を愛し、慎み深く、低潔で、家事に励み、優しく、自分の夫に従順であるように。まあ、これこのまま、もうこのままですので、一つ一つは見ませんが、まあ、でも特にこれは既婚の女性、子供ということも出てきますから、子供を持つっていうことも含まれてくるかもしれませんね。女性、その既婚の女性に向けて言われているので、まだ結婚しておられないとか、シングルでおられる方は、自分には関係ないって思われるかもしれないんですが、でもここにシニアの男性と同様に慎み深く、慎み深くっていう言葉がありますね。これが年を、そのシニアの女性が若い人にその教えるっていうことですから、自分たちはそうであるっていうのはもちろんです、大前提だから。それを教える、ただ教えるだけで私たちは関係ないっていうことじゃなくって、若い人たちに言うってことは自分たちがまずあってそれを教えるっていうことですから、でそのことが言われているわけですね。慎み深く、そのことに目を留めていただけたらと思います。慎み深く、で皆さんにお聞きしますが、ここでパウロが教えていること、今特に婦人のことを見たわけですが、教えていることは皆さんが初めて聞くようなことですか？夫を愛しなさい、子供を愛しなさい、そんなの初めて聞いた。じゃないですよね。初めてではないと思う。すでに聞いていることだと思うんですね。で、それをパウロはテトスを通してシニアの婦人たちに教えることで、 今度は彼女たちが若い婦人たちにそのことを教え諭すことをこう言うわけですね。ということはパウロはその長老や監督たちに若い婦人たちにこれらのことを教えさせなさい、そのどの人たちにどのグループにも教えなさいじゃなくって、その婦人たちを通して彼女たちがそれを教え諭すようにってこう言っているということですね。夫人の皆さん、どうぞそのように努めてくださるようにお願いします。次の世代、その若い人たちにチャレンジはありますよ夫を愛せないと思うとき、子供を愛せないと思うときあることでしょう。それ反対も同じですよね。夫たちもそうです。でも、あ、だからこの世と一緒だ、ね、私たちはこうだ、ね、自分ができないからじゃなくって、みんなでそういう文化を教会の中で御言葉に基づいてその文化を作り上げていく、カルチャーを作り上げて愛していく、愛せない、じゃあどうする、お祈りしよう、あ、祈ってください、そういったそれを作り上げていくことがポイントですね。私ができる、できない、したい、したくないじゃなくって、そこがポイントですね。ぜひ、お願いします。で、これは聖書の教えであって、神様は、そのシニアの婦人たちが、若い婦人にこのように神の言葉を教え諭すことを、御心としておられるということです。口うるさく言うということではないでしょう。ね、で、その教えるためには何かこうライセンスが必要、そういうことでもない。でもそこにチャレンジがある。でもそういうふうに神様に聞いて愛するんだ、愛す、こうやって愛したらってね、 あなたのために祈りますよって、そういう励ましも必要でしょう。そういうようにして、若い人々に、婦人たちに教えなさいって聖書は言います。そしてそのように御言葉に従順であるならば、神の言葉がそしられるようなことはない。これは男性も含めてですよ。その最初の部分も含めて、御言葉に従順であるならば、神の言葉がそしられるようなことはないとパウロは言いますね。次を見ます。6節お願いします。同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさい。日本語ではわからないんですが、この若い人々とは若い男性のことですね。男性を指しています。先ほど、慎み深くという言葉が、ここでは思慮深くと訳されていると言いました。で、なぜそうなのかはわからないんですが、とにかく同じ言語が使われている、同じ言葉なんです。で、私自身は教会の長老として任命されていますが、まあ、年齢的には60歳には達してないので、この若い人々の枠に入ると思うんですね。で、まあそんな私ですが、私とまあ大体同じぐらいの年齢の人や自分よりも若い人を見ると、まあ、正直その言動が、あまりどうだろうって思うような、思慮深いかなって思うようなことがありますね、実際に。で、そういう自分もそう思われてるんだと思うんですけれど。でも、たとえ人が、ここで言うのは、たとえ人が誰かを思慮深くないと判断したからとて、必ずしもそれが事実だとは限りませんね。私たちはすぐ他の人を見て判断するわけですが、そうやってあの人は思慮深くないなって言ったからと言って、そうであるかっていうと、そうとも限らないのは事実なんですが、でも、その一般的な意味において、その 若い人々が若さゆえに、その経験的なものもそう、未熟さのゆえに思慮に欠けているという面があるのも事実だと思います。で、ポイントとしては、若い人たちはどうこうという話ではなくって、ですから若い人々に向けて思慮深くあるようにって聖書が教えるときに、進めるときに、若い人々は神、それを神様からのものとして謙虚に受け止めてほしい。また私自身もそのように受け止めたいと思うんですね。思慮深くあるようにって言われた時、いや私は関係ないじゃなくって、あ、そうなんだな。で、それは同時に慎み深くあるということ。そのことを言った上で、この思慮深くということは、その翻訳された言葉、その言葉は違えども、若い人々だけにではなくって、実はもう見てきたように、シニアの男性のところに出てきます。慎み深く。 女性、若い女性といった全ての人々に慎み深くっていうんです。これ偶然ではないと思いますね。そのことに心を今目を留めたいと思うんです。というのも、その慎み深くっていうのは先週見ました、11節以降のを中心に見ましたけれども、全ての人を救う神の恵みが現れた、この恵みが人々に教え諭したという事柄の中にもそのことが見ることができるんです。12節お願いします。私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活しってありますね。線を引っ張っていますが、慎み深く。先ほども少し触れました、この慎み深く、皆さんどんなイメージをお持ちですか？慎み深くって、私が今回何も調べることなしだったら、そのまま辞書の一つの意味なんですが、辞典で調べると遠慮がちで控えめなこととか、そういったことが出てきます、ね、遠慮がちで、いやいや遠慮がちで控えめなことですね。でそういう意味もあるんですよね。あるの で特に遠慮の文化である、その日本を背景にしている私たち、そういった私たちをその日本を背景にしている方が多いと思うんですが、その遠慮の文化から来てくるとこちらの意味で受け止める人が多いと思うんですね。クリスチャンは遠慮がちで控えめでいなさいよって。でもそれは同時に思慮深いっていうことの意味があるわけですね。いやいやいやって、その遠慮するっていうことが全てこれに入ってるっていうよりも、思慮深くないといけない、思慮深い様ですね。また英語ではセルフコントロールなんです。皆さんセルフコントロールって言われても、自制ですよね、自制しなさいって言われても、何をもって何に対して自制するんですか？どこまでしたら自制することになるんですか？いやいやいやって控えめで遠慮してたらそれが自制なんですか？違いますよね。そういうことから考えると、遠慮がちで控えめっていうのも含まれてますよ。でもっていうよりも、それは理性がある思慮深いこと、つまり物事を注意深く十分に考えて行動するものであるというように理解することができるでしょう。信仰者は物事を注意深く十分に考えて行動するもの、その場の行き当たりばったり、その場の感情で行動して思い立ったからではなくって、もちろん霊において精霊が導かれたそうなんですよ。でもそれは同時に理性においても実を結ぶことって、聖書に記されていますから、思慮深くあることですね。で、私たちは何に対して思慮深くあるのか、何を土台、その土台中心に据えて十分に考えて行動すべきなんでしょうか。そこで、いや私の考え、私の願いを中心にするとどうしますか、私はこう思ってるんだけれどもって、それを思慮深く考えたところでどうなります？結局自己中心の歩みですよね。神様に敵対する歩みじゃないですか。14節お願いします。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。なぜイエス様、キリストは私たちのためにご自身を捧げられたのか。キリストがそうされることで私たちはどのようなものとされたのか。またこれからどうなっていくのか。そういったイエス様の十字架の犠牲、その贖いの意味において、贖われたことの意味において私たちは思慮深くあるべきではないですか。なぜなら私たちはそのことを土台とし、自分が神の栄光を表すために救われたことを十分に考えて生きているならば、そこから浅はかな生き方、つまり不敬虔でこの世の欲に導かれた歩みは生まれないから。 どうぞ皆さんイメージしてみてください。もし私たちが主がご自身を捧げられたその理由、十字架にかかられたその理由について、またそれによってもたらされたこの救いの素晴らしさを自分で考えるんじゃないですよ。御言葉を通してどんな約束がなされているのか、そのことに対して思慮深くあるなら、それでもその方の御言葉にを無視できます？その御言葉を、この方の御言葉を無視できますか？この御言葉に聞き従わず、己の道を平気で歩み続ける生き方ってできます？本当にこのイエス様に対して思慮深くあるならば、むしろ主に喜ばれることは、この方に喜ばれることは何かと、それを追い求めようとするんじゃないです。思慮深くあるならですよ。ローマ書12章の2節にこう記されています。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。もしこの慎み深くということを遠慮がちで控えめと受け止めるならば、この世と調子を合わせることこそが慎み深いことでしょ遠慮がちね、そので控えめでいるっていう、何もスピークアップしない、罪だと思うことがあったと、まあこの世の人たちは罪っていう意味ではないですよ。でも自分のこのイエス様を明かしすることも何もなくて遠慮がちで、何でも黙ってこうじっとしているような様と理解するのであれば、それこそこの世と調子を合わせることこそが私たち信仰者をして慎み深いものであるということですよね。でも主はおっしゃるんです。この世と調子を合わせるな。神様の御心は、私たちはこの世ではなくご自分の御声に聞くことですね。御心は何か、主の御心は何か、何が良いことで神様に受け入れられる、私がやったこと神様は何でも受け入れてくれるっていうことじゃなくて、何がこの方に受け入れられるのか、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変える。どうやってそれを知るのか。私たちがそのこっちのことばっかしずっと自分のことばっかし考えてたら、それ変えられない。でも御言葉によってこう変えられ、こう語られてる、そこに目を向けるならば、心を向けるならば、御言葉によって私たちはそれがわかるわけですよね。聖霊を通して神様は示してくださる。その心を新しくする、その心の一心によって自分を変えなさい。主の方に向きなさいということですね。そのようにすることを神様はご自分の選びの民である私たちに望んでおられる。特別に選ばれた者たちですよ、これは。その者たちがご自分の御心は何か、ご自分が喜ぶことは 何か、受け入れられることは何かと知ろうとする。そのようにして向かってくるものを主は喜ばれる、受け入れられる、語ってくださる。それこそ私たちをして慎み深く遠慮深いいいものであるということではないでしょうか。そこから行動する、そのここから出る生き方ですね。正しく敬虔な歩みとはそこから出ます。神様に聞き、そこに御言葉を通して正しさ、御言葉に聞くところから信心深さ、信仰は始まっていくわけですね。パウロはこの手紙の初めで自分を神の奴隷と言いましたが、私たちも主に仕えるものという意味で主のしもべ、奴隷ですよね。そうすると9節10節は、今見ますけれども、当時の背景から語られているわけです。その奴隷って言っても、その主人がいて、その主人に仕える者たちはみんなその奴隷、しもべなわけですね。でもそれは私たちにも当てはまることだと思います。9節10節のとこ、奴隷には全ての点で自分の主人に従って満足を与え、口答えをせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。 それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。これらのことは今も言いました、直接的には年齢を問わない、年齢は取ってないです。年齢を問わずに当時誰か主人に仕える身であったならば、それはほとんどの人なわけですけれども、全ての人に向けて語られている言葉ですね、この ところは。がしかしそれはじゃあ私たち何関係あるのかって言った時に、それは主であるイエス様、私たちの主人であるイエス様と、このお方に仕える、この方にあがなわれたもの、この方に仕える私たちとの関係においても同じことが言えると思うんですね。いかがですか皆さん。あなたは今そのままさらっていきます、すべての点でイエス様に従ってイエス様に満足を与えていますか。従うっていうことがイエス様の満足を与える、従順であるっていうことがイエス様の満足を与えるんですよ。私が何かをした、やった、イエス様は応援してくれてるじゃなくって、この方に従順である、イエス様も父なる神様に従順であったわけでしょ、死に至るまで。皆さん、あなたはいかがですか。イエス様に従ってこの方、この主人をに満足を与えておられますか。口答えをせずに、その恵みをただで受けるだけ、もうもらえるものはいただいて、でもあとはあなたに返しませんって言って盗みをするかのようにしている人はいませんか。真実を表すように努めておられますか。真実、いつでも真実、トゥルース を表すようにしてますか。ああ、誰も見てない、ね、ちょっとぐらいいいじゃないか。イエス様見ておられますよ、私たちの主人はね。人間的な主人の目からは隠れることはできても、イエス様は全てご存知ですからね、見ておられますからね。いかがですか。そのようにして救い主である神の教え、イエス様は神様ですよ、この神様の教えをただ耳で聞くだけではなくって、その生き方を通して飾ることをしておられますか。それはあなたのその飾りになっていますか。そのように努めていますか。イエス様はご自分があの十字架にかかること、それを通して表された神様の愛ですね、十字架は神様の愛とこの恵みを受けて、それを信じて進んで主のしもべとなるもの、進んで喜んで主と主の言葉に従うものを、良い技に熱心なご自分の民を終わりの日にご自分の血潮をもって完全に清めてくださる、シミやシワのないものとしてあるんですよ。私たちはあそこにもここにもこれつつかれたらどうしようって、神様の前に言われたらどうしようっていうのがあるんだけれども、イエス様がもう私がそのための裁きを受けた、イエス様ご自身の血をもって私たちを完全に清めてくださるんです。私たちはどこまで行っても神様の目には慎み深くないものでしょう。資料に欠けている、私たちが自分ではこれは最高のものって思えても、私はこれはもう愛から出てるって言っても、やっぱりどこか欠けているものだと思います。浅はかに、まあ、ものに過ぎないでしょう、神様のこの資料深さからするとね。でも完全に慎み深いお方、資料深いイエス様がそんな私たちのためにご自身を捧げてくださった、ご自身を捧げてくださることで私たちをご自分のものとしてあがなった、ご自分の選びの民としてあがなってくださったので、このイエス様のゆえに、またこのイエス様ご自身に私たちは永遠の命の望みを持たせていただくことができる。主が私たち罪人のために自ら十字架の苦難を負われたこと、そしてご自身の命を捨てられたということは、人間的な素晴らしさ、つまり人の賢さ、人間的賢さ、このプライドであったり正しさを追い求める人にとっては実に愚かなことでしょう。なんでこんな罪人のために、なんであんな人のためにあなたは自分を犠牲にするのか、 で、そのなんだあの人っていうのは私たちなんですけれども、でも私たちとしては、いやあの人よりマシだって思ってるので、もっと神様の目からしたらつまらないものなんでしょうが、なんでそんな人のためにイエス様十字架にかかるんですか、ご自身を捨てるんですか。もし私たちが人間的な素晴らしさに目を留めるならば、それこそ愚かなものでしょう。この人間的な、そのこの世の死を超えて永遠の命、天国の望みがなかった、それこそ愚かなことでしょう。皆さん、その先のその希望がなくてそれできますか。我が子のために死になさいとか、愛する人、友人のために自分を捧げなさいじゃないですよ。誰も相手しない、もう裁かれて当然だ、滅んで当然だって私たちがみんな口を揃えて言うような人のために、皆さんそんなことしますか。それを思慮深いものだと考えます。思わないでしょう。考えないでしょう。バカだな、愚かだなって思うわけです。でも信じる私たちには、このイエス様こそ、まことの神、慎み深いお方、思慮深いお方。私たち人間的なものでは十字架は理解できないんだけれども、聖霊をいただいて、御言葉をそこから見させていただいたときに、ああ、本当にこれしかない。ここしか救いはない。そのことが本当にその通りだって分からせてくださるでしょ。それさえもイエス様がしてくださるんですよ。私たちに今分からないという方は求めてください。でも分かるっていうのはイエス様が私たちに分からせてくださってるんです。この方のもとに行き、日々その御声に聞くなら、主が私たちを御霊、御言葉と御霊を通して慎み深いもの、時には遠慮する、そういうこともあるでしょう。でも、このイエス様を証しするために、このイエス様の素晴らしさを伝えるために、思慮深いものとして歩ましてくださいますね。そのようにして私たちが救い主である神の教えを飾るとき、飾るなら、神の言葉は、そしられるようなことはないばかりか、このすべての人を救う神の恵み、キリストの福音は私たちを通して明かしされることになりますね。